ラジオ糖尿病セミナー。このコーナーはテルモ株式会社の提供でお送りします。さあ今日はですね、糖尿病の検査についてお話を伺っていきます。スタジオには済生会西条病院臨床検査技師の杉豪介さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
杉さん、早速なんですが、糖尿病の検査にはどのようなものがありますか？
はい、基本的に血液を採取して血液検査になります。その検査では大まかに血糖値を調べる検査とインスリン分泌を調べる検査があると思ってください。
インスリン分泌の検査ですか？
はい、インスリンは血糖値を下げる働きをするホルモンなんですが、血糖値と合わせて測ることで血糖値が高いのにインスリンが出る量が少ないこと、インスリン分泌の低下や、インスリンが高いのに血糖値が下がらないこと、インスリンの抵抗性などが分かり、糖尿病の状態をより深く知ることができるものです。
ということは、まず基本として血糖値を調べる検査ということが必要ということなんですね。
はい、そうですね。糖尿病の検査とで基本となるのは血糖値の検査です。血糖値は血液の中にあるブドウ糖の量のことで、何かを食べたり飲んだりすることで簡単に変動します。
食事をする前と後だと血糖値が変わりますよということなんですね。
はい、なので血糖値の検査では3つのパターンで血糖値を測ります。朝食を食べない状態で検査をする空腹時血糖値、 75g のブドウ糖を含んだ甘い液体を飲んだ後に検査をする 75g 蛍光ブドウ糖負荷試験、食事などの影響を考えないでいつでも検査ができる随時血糖値の3つです。
さまざまな状況で検査をして診断につなげていこうということなんですね。
はい、検査で見ていく順としては、空腹時血糖値は126を超えていると糖尿病が強く疑われます。126を超えた場合、直ちに病院を受診してください。ただ110から125は糖尿病予備群といった状態です。この糖尿病予備群の人は 75g のブドウ糖が入った甘い液体を飲んで糖尿病ではないかの見極めを行う必要があります。そして空腹時血糖値が100から109の場合は、検査値上は正常に入るのですが、正常高値といって将来糖尿病になりやすいとされているので、検診では保険指導の対象となります。
検査の、値の上では正常だったとしても、甘く見ちゃダメだぞということなんですかね。
はい、予備群の予備群みたいなものですからね。それと他に糖尿病を見つけるのに有効な検査としてもう一つ大切なのが、ヘモグロビン A1C という検査です。
前にもね、その名前を聞きました。血液の中の赤血球の中にあるヘモグロビンが関係しているという検査ですよね。
はい、そのヘモグロビンにブドウ糖がくっついている割合を調べる検査になります。血糖値が高い状態が続いていると、このブドウ糖がくっついているヘモグロビン A1C の割合が高くなってきます。この検査のいいところは、1回の検査でおよそ1から2ヶ月間という長期間の平均血糖値を反映した結果が得られるということです。ヘモグロビン A1C が 6.5% 以上だと糖尿病が強く疑われ、6.0 から 6.4% では糖尿病の予備群の可能性が、5.6 から 5.9% でも将来糖尿病になる可能性が高いので、検診では保険指導の対象となります。ただ、ヘモグロビン A1C の検査はとても有効で便利な検査なのですが、万能ではないんですね。なので、必ず血糖値の検査と合わせて判断をすることが重要になります。
血液検査での血糖値の検査とヘモグロビン A1C の検査で糖尿病かどうかが分かって、インスリン分泌を調べる検査で糖尿病の状態をより深く知ることができるということなんですか？
はい、そうですね。自分で気軽に調べられる血糖測定器も現在市販されていますし、はい、今の時期ですと健康診断もあります。通院している病院での検査もいいのではないかと思います。自分の体の状態をまずは検査で把握して、 適切な診断や治療を受けていただきたいと思います。
はい、今週は済生会西条病院臨床検査技師の杉豪介さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後にお知らせです。1年に一度は血糖検査を受けましょう。健康診断でも検査できます。血糖が高い方、高めの方は医療機関の受診をお勧めします。また糖尿病を治療されている方は治療の中断をしないでください。昨年度のラジオ糖尿病セミナーの録音を聞くことができます。愛媛県医師会のホームページにラジオ糖尿病セミナーのバナーがありますので、そこをクリックしてください。このコーナーはテルモ株式会社の提供と愛媛県糖尿病対策推進会議の協力でお送りしました。